第一列王記、21章の1節から4節。それではこちらの方を拝読いたします。これらのことがあった後のことである。イスラエル人ナボデはイスラエルにブドウ畑を持っていた。それはサマリアの王アハブの宮殿のそばにあった。アハブはサボテに次のように頼んだ。お前のブドウ畑を私に譲ってもらいたい。あれは私の宮殿のすぐ隣にあるので、私の野菜畑にしたいのだが、その代わりにあれよりもっと良いブドウ畑を与えよう。もしお前が良いと思うなら、それ相当の代価を銀で支払おう。ナッポではアハブに言った。私の先祖の譲りの地をあなたに譲るなど、死にかけてありえないことです。アハブは不機嫌になり、激しく怒って自分の宮殿に入った。イスラエル人ナッポでが彼に、私の先祖の譲りの地はあなたに譲れませんと言ったからである。アハブは寝台に横になり顔を背けて食事もしようとしなかった。アメン。はい、それではイスラエル歴史266ありえないことですというタイトルで慰霊牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
今日からですね、21章に入ります。また新しい展開になりますね。ちょっと解説をしたいと思いますが、まずナボテのブドウ畑ということで、一節にですね、これらのことがあった後のことであるってあります。これらのことっていうのは、前回のようにアラムの2回の戦いがありまして、いずれも勝利してすることができました。それからしばらくした後のことっていうことですね。まあ何年か経ってるかもしれませんが、この頃はですね、もうアラムも同盟関係を結んで、北イスラエルは平和が訪れている、そういう時だったと思います。そういう平和な時に起こった悲劇が今回の件です。アハブが所有するですね、イスラエルの王宮、アハブにはサマリアに王宮がありますけれども、まあ、冬はここのイスラエルのある王宮に滞在していたようですが、その王宮の隣にですね、ナボテという人がブドウ園を所有していました。で、アハブはですね、まあ、菜園とか趣味だったみたいですね。野菜畑が欲しかったみたい でちょうどそのブドウ園がそれにふさわしいということで、それでアハブ王はですね、ナボテに会って、このブドウ園を譲ってくれるように交渉を始めます。最初にですね、他に良い条件のブドウ園というか土地というか、それを用意してるから、それと交換してくれと。もしそれが気に入らなければ、ブドウ園に相当する銀を支払うと言ってます。ですからこの王様といえども、正当な方法で土地を手に入れたいと、まあ、願い出ているわけですけども、うちのですね、このまあ感謝のことにね、大きな土地を、所有ではないですけども使っておりますけども、こっちもですね、奥の土地の地主の方がですね、このままでは、まあ、通路が出入りする通路がないということで、こちら辺の土地と私たちの土地を交代してほしいということで、結論から言えば交代したんですけども、30坪ぐらいうちが、まあ、大きな土地を譲り受けることができたということですね。だから、まあ、はっきり言えば得したわけですね。はい、まあ、だからアハブもやっぱり自分たちからお願いしてますから、ナボテの土地よりももっといい土地を交渉の土地として持ち出したわけですね。しかしそれにもかかわらず、ナボテは交換するのを断ります。なぜならその土地というのは、 先祖代々の相続地で、売買するものではないということですね。まあ、これはアハブだってイスラエル人ですから、まあ、ある程度分かっていたと思います。でこれだけ、まあ、ナボテがはっきり断ったもんですから、アハブはですね、まあ、超不機嫌になって、ベッドでふて寝して、食事も取ろうとしない、まあ、かなり怒っておりますね。はい、そういうことで、今日はまあ短いですけども、ここから2番目いきたいと思います。神の祝福土地ってありますけども、ナボテの土地はですね、まあ、王宮のそばにあったんで、アハブ王のなんか部屋の窓からとかね、いつも見えたんでしょうね。でそれが欲しくて野菜畑にしたいということ で、で代わりの良い土地を用意して交換しようという話し合いを持ったわけですけども、これはナボテにとってもとても良い条件の話です。でしかも相手はですね、王様ですから、王様がわざわざね、頭を下げて交代して交換してくれとお願いしているわけですから、もし断ったらね、王様のメンツを潰すことになります。でもそういうことをよく分かった上でナボテは断ったんです。なぜならですね、この土地はある意味自分の土地ではないんです。これ神から預かった相続地なんです。レビ記にはこうあります、土地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。土地は私のものである。あなた方は私のもとに在住している寄留者だからであると、はい、イスラエルに与えられた相続地は本来は所有権は神様にあります。だからその土地に預かっている、寄留しているものだということを言っています。ヨシアの時代にイスラエル人は、まあ、カラン人と戦って土地を獲得しました、その時にナボテの先祖にも、土地が割り当てられたんですよ。でその割り当てられた土地がたまたまアハブの王宮の隣にあったんです。ですからこれは先祖からずっと引き継いだ土地であって、ナボテもですねこの土地を子子孫孫まで守っていかないといけないものなんです。だから王様の頼みであっても、まあ、たとえどんなに良い条件であってもこの相続地を譲ることはできません。はい、まあ貧しくて手放す場合もあったんですけども、買い戻しの権利というのがあるんです。まあよく最近なんかマンションとか定期借地権ってありますよね。わかります？なんか定期借地権って言って40年とか50年ね、50年経ったら返しますという。だから50年になったらマンション壊して更地にして返しますという、そういうものです。だから必ず買い戻す、いつかはまた戻ってくるという契約で土地を手放さないといけないということですね。ですから、ナボテはたとえ王様でも断りました。ありえないことですって。口語訳では断じて、リビングバイブルではどんなことがあっても、信教で訳は主にかけてできません。もうとっても強い意志です。結論から言ったらこれが理由でですね、ナボテは死にます。イゼベルによって殺されてしまいます。もしかしたらナボテはそういう危機感を感じて覚悟して断ったと思います。それぐらいですね、大事なものなんですよ。神様が人間に与えたい最上の祝福って何かって言ったら、旧約聖書を読めば分かりますように、それは土地です。土地、 アブラハムに約束したのも土地だし、ね、その子孫イサクヤコブに与えるって言ったのも土地なんです。で私たちに対する祝福の約束も土地です。ただここにはないんです。イエス様は私たちがをですね、ご自身が住んでおられる天の御国にいつか住まわしたいと思っているんです。しかし人間はアダムの子孫ですから罪がありますから、この体も朽ちる体ですから、この生まれながらの人間は天の御国に入ることができないんですね。ですからイエス様が十字架で罪を贖われて、罪から私たちを清めてくださいました。そして敬虚の日には栄光の体に私たちは変えられます。この栄光の体に変えられた時に初めて天国にふさわしい住めるような体になります。すると私たちはそこに移り住むようになります。ヨハネの14章2節から読みます。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなたを私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。はい、今イエス様は私たちを住まわす場所を備えるために準備しています。でもう準備できたってなった時にイエス様は私たちを引き上げて、そしてそこに住まわすんです。景況が起こります。ルツ記を読むとですね、土地を失ったこのナオミの代わりにですね、ボアズという人が土地をわざわざお金を払って買い戻しましたね。買い戻すっていう言葉は贖いっていう言葉と同じ言葉です。つまりイエス様の十字架は私たちの罪の贖いだけじゃなくて、御国の土地を買い取るためのものなんです。イエス様によって私たちは土地の権利を、天の土地の権利を得たんですよ。はい、もう一つ読みますね。ヘブル11章8節から、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくように、召しを受けた時にそれに従い、どこに行くのかを知らずに出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサク・ヤコブと天幕生活をしました。固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都の設計者、また建設者は神です。神様はですね、アブラハムにちょっと外見て見てみなさいって言って、このね、カナンの地を見たんですけども、これ全部あなたに与えますって約束したんですよね。だけど厳密に言うと、アブラハムは生きてる間にマクペラの土地っていう、あのサラを葬るためのお墓の土地だけを買って、それだけ買って死んでいったんです。いや、神様嘘ついたんですか。全部あげるって言って、あなたのものになるって言ってるのに、お墓だけ買って死んだんですよ。つまりそれで人生を終えたんですけども、神様は約束破ったわけじゃないんです。これから私たちイエス様が地上に来られますけども、まあ、千年王国を統治されますけども、そこでアブラハムは約束の土地、アブラハムとその子孫が約束の地を所有します。そしてこのヘブル11章8節から見てみると、アブラハムはもっと先のものを見てる。千年王国よりももっと先、何ですか。天の都、ね、天の都に永遠に住むっていうのを目標にしてるって書いてあるんですよ。これも読みますね。これ黙示録の11章最後のところにありますけども、また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、 神の身元から天から降ってくるのを見た。はい、将来ですね、イエス様が用意した天の御国とその土地、家が新天新地ができて、そこに降りてくるんです。そこに私たちも住むようになります。これが神様が与えたい、まあ、土地というか祝福ゴールです。ですから私たちはですね、霊的な視力を上げないとダメですよ、ね、霊的禁止になったらダメですよ。この世のものに奪われてね、得した損したとかね、ひどい目にあったとか、まあ、いろいろ大変なんですけど生きてると、でもね、地上のものだけを見たらダメなんですよ。永遠の住まいを見据えて今を歩む必要があります、ね、クリスチャンになったけども心にあるのはもう見えることばかり、今の経済とか人間関係とかこの世の祝福ばかり、まあもちろん大切ですけどもね、どうでもいいわけではないんですけども、でも私たちは神の国で神の栄誉を受けるためにロークする必要があります、ね、神様のために生きるのは嫌、骨折ることは嫌、この世で幸せになりたい、まあ、そういう人は好きにしたらいいと思いますけども、悪魔はですね、アハブのようにですね、この世の成功を持って皆さんの前に持ってきて、ね、私とあなたの信仰を交換しましょう、ね、この成功を与えますよ、この地位を与えますよ、こういう富を与えますよって言うんですよ、ね、皆さんどうしますか、ね、ビル・ゲイツが昔ね、講演会でね、質問、聴衆の質問があって、あなたの全財産と、あなたが目が見えなくなったときに、あなたの全財産と 見える目を交換しようって言ったら、やりますかって言ったら、やりますと。迷わずこう言ったんですね。だから、お金よりももっと大事なものっていっぱいあるわけですよ。ね、だビル・ゲイツの手、目が見えることは全財産より大切なわけですね。目よりももっと大切なものがあります。神様が用意している永遠のもの、そこにですね、私たちの本来行き着くゴールがあるんですよ。この世の人生はですね、まあ、まばたきのごとくですよ。永遠と比べたら。そんな短い人生でもですね、その人生に主のために生きると決めて、ね、永遠の報いを信じて主のために生きるならば、私たちは素晴らしい将来、報いを受けることができます。ですから皆さん、残された人生、上を目指して歩んでいきましょう。アーメン。3番目。ね、これも読んでください。身軽に生きるということです。まあ、今の話の続きなんですけども、この世ではですね、身軽に生きましょうということです、ね。アハブはですね、この時にですね、実戒の中の一つの罪を犯しています。実戒のどの罪を犯したんでしょうか。そうですね。20章の17節、これ第何回かはちょっとわからないですけども、あなたの隣人の家を欲してはならない、あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてのあなたの隣人のものを欲してはならない。はい、アーブはですね、まあ、王様ですから、言わなくても絶対多くのものを所有しているということは誰でもわかると思います。しかしですね、窓からナボテのブドウ畑を見てるうちに、ああここでゴーヤ作ったらいいかな、いいなとかね、まあ、中東でゴーヤできるか分かりませんが、とにかく野菜作るの好きみたいですから、ね、ナスとか、ね、キュウリとか作りたいなってね、そうやってもうナボテのブドウ畑が欲しくて欲しくてたまらなくなったんですね。 そうするともう手に入れないと気が済まない、そういうふうになってしまったわけですよ。世界中の国々で、これ日本だけの話じゃないです、全世界の民族も違う、国民性も違う、いろんな世界で調べて共通する結論なんですけども、日本円で年収100万円の人よりも年収200万の人の方が幸福度指数が高いそうです。当たり前といえば当たり前ですね。で、200万円よりは300万円の人の方が幸福を感じるそうです。これも当たり前といえば当たり前です。ところがですね、年収が700万前後のところで、これ以上どんなに収入が増えても幸せ指数は何も変わらないそうです。これアメリカでも中国でも北半球でも南半球でもどの国でも大体同じなんだそうですね。だから700万前後でもう幸福度は頭打ちっていうことです。上がりません。人間はある程度欲を満たしたらこれ以上の満足はなくなるっていうことですね。回転寿司の、ね、寿司を食べても、銀座の高級寿司を食べても、お腹の中に収めれば一緒です。安物のワイン飲んでも、ロマネコンティを飲んでも、やっぱりこれも胃の中に入れたら同じですよ、ね、私なんかどのワイン飲んでもわからないと思いますけど、はい、江戸時代にですね、この江戸でですね、損料屋っていう商売があったんですよ。聞いたことある？損料屋、まあ、はっきり言えばレンタル屋さんですよ、レンタル屋さん。江戸はですね、よく火事があったんですよ。で、木造ですから、もうどんどん移り、火が移ってね、結構な火事になるわけですよ。だから家を建ててもずっとその家があるかどうか保証がないんです。すぐ火事になってなくなるんですね。だったら石で作ったらいいんじゃないかとか思うけど、江戸の人が火事より恐れてたのが地震なんですよ。地震だと 石だとね、致命傷になりますからね。だから木造で建ててたんですけども、で、火事がだから多いわけですから、何か所有してたら全部燃えてなくなる可能性が高いわけですね。それで損料屋っていうのがたくさんできました。衣服も全部借りてる人いたんだって。鍋とか布団とかね、家財道具も全部レンタルしてたって。だから江戸に仕事に来た人は何にも持たないですぐどっか長屋を借りてね、そしたら損料屋行ったら、はいどうぞって、その日で全部届けて、一式届けてくれて、その日から生活できたそうです。で、仕事なくなってまた別のところ行くって言ったら、また返せばよいわけですね。そういうのが江戸の生活だったそうです。何も持たない、所有しないのが江戸のライフスタイルだったそうです。これはね、とても、いい模範になると思いますね。第一テモテ6章6節から8節、一緒に読んでみましょうか。しかし3、はい、しかし満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道です。私たちは何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持ってくることもできません。食住があればそれで満足すべきです。はい、クリスチャンもですね、江戸っ子のようなライフスタイルを目指したいですね。もちろん何も所有するなというわけではありません。 江戸時代と今を同じにしてもいけないんですね。でもあまりそれに執着しないようにする必要があります。第一コリントの7章の31節、この世の魅力的なものに接する機会の多い者たちはその機会を正しく利用し溺れることがないようにしなさい。現在あるがままの世界はやがて過ぎ去るからです。皆さんがいっぱい所有してもね、いろんなところに地位や名誉を得ても死んだら終わりですから、ね、天国イエス様が迎えに来た時に何も持っていくことはできませんから、私たちはあまり執着しないようにしたいと思います。イエス様が行くよって言ったらはいほって全部後ろ振り向かないでね、やらないと。ロトの奥さんみたいに待ってまだ十分使ってないんですとかね、まだ出世してないんです、ローンがまだ残ってますとか、孫をまだ見てないです、孫が生まれたんですよ私どうでもいいんですけどねどうでもよくないけど、でもですね、身軽に生きる必要がありますね。ハリウッドスターにキアヌ・リーブスって言いますよね。私キアヌ・リーブス大好きで、最近はジョン・ウィックをよくアマゾンプライムで見てるんですけども、彼はですね、まあハリウッドスターですから一回の映画で何十億ってねもらうんですけども、映画出演のギャラね、ほとんど小児がんの治療のためとかね、どっか慈善団体とかに全部ほとんど寄付するそうです。で、自分はマンションも何も持ってない、最近なんか買ったって言ってたんだけど、それまでね、何だホームレスやつだって言うんですよ。安いモーテルに転々として暮らしてたって。で、やっぱり有名人だからいろんな人が写真と隠し撮りとかやってね、 SNS とかでアップするわけですよ。見たらね、靴が穴が開いてるのをビニールテープみたいので巻いてね、自分で修理して歩いてるんですよ、ね、自分はそういう暮らしをしてるわけね。で、マトリックスって有名な映画あるんですけども、あれ結構アクション映画ですから、スタントマンが12人いたんだそうです。彼の代理でね、スタントマンが12人いたんですけども、映画が終わった時にね、12人に1台ずつハーレー・ダビッドソンをプレゼントしたそうです、ね、だからみんなキアヌ・リーブスと映画を撮りたいと思ってるみたいですね、はい、今日は何を言いたいかというと、江戸っ子とキアヌ・リーブスから教訓を学びたいと思いますそうです。ヘブル12章の一節、これね載せてないんですけど、皆さん聖書を久しぶりに開いてみましょうか。パワーポイントで聖書開けないクリスチャンが増えてるって言ったんで、皆さんヘブル12章1節開いてみましょう。ヘブル12章1節ね、最後に読みましょう。はい、どこにあるか分かりますよね皆さんヘブルは新約聖書ですよ。12章1節ね、こういうわけでっていうのを一緒に読みましょうか、はい、454ページね、こういうわけで一緒に読みましょう。3、はい、こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。アメン。昔はですね、マラソンが結構あったらしいですね。皆さんマラソン選手、身軽な格好してますよね。本当に下着みたいな格好着てますよね。重たいの乗ったら走れないんですよ。私たちの信仰もですね、 まとわりつくものをですね、全部捨てて、ね、ゴール目指して走る必要があります。邪魔だと思ったら皆さん脱いでください。永遠がかかってんですから、ね。みんなマラソンランナーは身軽です。クリスチャンもこの世においては身軽になる必要があります。そして私たちには将来大きな賞を神様からいただくという約束がありますので、これを目指して歩んでいきたいと思います。アーメン。それではお祈りして終わりたいと思います。お祈りします。